はい、そうですね。はい、すいません。よろしくお願いします。あるいは皆さん、こんばんは。感謝します。ですね、セミナーの時を短く持っていきたいと思いますけれども、今日はですね、御声に聞き従う、パウロ・秋元牧師が書かれた御声に聞き従う2章の、4章のですね、今順番にちょっと学んでいますけれども、4章のところを学んでいきたいというふうに思います。神は今も語られるっていうところをですね、学んでいきたいと思います。最初に御言葉をですね、お開きしたいと思います。ですね、コリント人の手紙の第1の14章の1節を読み出します。コリント人の手紙の第1の14章1節を読み出します。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさい。もう一度お読みします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りいたします。愛する天のお父様、このセミナーの時ありがとうございます。今日も主が必要なことを語り、また導いてください。この時を感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。改めまして、こんばんは。感謝します。今日はですね、ここに来てですね、本当に久しぶりのにお会いできた方がいてですね、本当にこう、嬉しく思いました。神様新しいことをしておられるんだなということを本当に思います。今日はですね、私は福岡から来てるんですけども、引っ越しとかですね、送り出す方ですね、それと今日は転勤でですね、こちらに福岡に来る方がいて、また、歓迎のお祈りをしたりしたんですけれども、本当にこう、リバイバルに向かってですね、その地、その教会に召されている方々をですね、神様がこれから本当に集めていかれるんだなということを思わされております。今日もですね、またセミナーを通して学んでいきたいと思うんですけれども、今日はですね、この4章のところを見てまいります。神は今も語られるっていうところをですね、見ていきたいというふうに思います。それでは最初にちょっとお読みいたします。人生を変えた体験というところをですね、お読みいたします。神様に聞き従うということを言うとき、多くの方々は、神様は今でも語られるのかと疑問に思うようです。ヘブル書の13章8節に、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですとありますが、旧約聖書、新約聖書が書かれたときと同じように、神様は語られ、働かれるのです。というんですね、書かれています。イエス様は昨日も今日もいつまでも同じですとあります。で、本当に素晴らしいですね。こう、神様の生きた神様の働きっていうのをですね、私たちはこう、受けることができるわけですね。で、ここに今日来ている方々ですね、皆さん、神様が語られるっていうことを知っていますし、学んでいますし、またそれを体験している方ばっかりだと思うんですね。なので、直接なんかこの、あれではないと思うんですけれども、ただ、ここでパウロ牧師が分かりやすく説明しておられますので、さらにですね、学んでいきたいと思います。で、いつも学んでいることなんですけれども、賜物はですね、9つあって、素晴らしい神様の働きが、この癒しとか奇跡とか予言とかでこうあるわけなんですけれども、特に予言に関してですね、まず学んでいるわけなんですけれども、聖書に従って用いるっていうことですね。聖書を土台としてこの、必ず学んでいくっていうことですね。これがこの基本的な土台があって、それでただその聖書に従って用いるときに正しく用いられるっていうことですね。で、二つの大事な柱があって、その聖書に言ってるのはこう一つ教会ですね。賜物は一人一人に現れされるんですけど、教会のものであるっていうことが14章の、ごめんなさい、12章の11から12と27に書いてあります。体のものであるということですね。そして、教会に立てられている秩序に従って、14章の39から40にですね、書かれています。秩序に従いなさいということが書いてあります。ですから、それぞれの教会だったら牧師さんとか、牧師さんが立てた方にですね、従って賜物を用いていくということですね。ですから、賜物は素晴らしい、こう、一人一人、こう、優れた賜物っていうのが現れてくるんですが、秩序が優先するっていうことなんですね。それがちょっと今まできちっとしてなかったために、いろいろ教会の中に混乱が あったんですね。私は福音派から来たんですけども、導かれてきたんですけど、本当にその混乱というのがありました。ですから秩序に従って用いるということ、それともう一つは吟味するということですね。第一コリントの14章の29節ですね、にあります。他のものは吟味しなさいとあります。ですから新約時代の予言は間違うことがありますし、必ず神様から来たものかどうかを吟味してから受け取りなさいということですね。ですから、私たちの新約時代は予言を語る人ももちろん正確に捉えて語ることを求める必要があるんですけど、責任はですね、聞く側にあるということ、予言を聞く側に責任があるということを覚えていただきたいと思います。予言者のせいにするんじゃなくって、自分の方にですね、吟味しなくちゃいけないということを覚えていただきたいと思います。ただその場合でも教会の助けを受けてですね、そして最後は本人が吟味するということをですね、していただきたいというふうに思います。そしてもう一つ大事なことはですね、神様に聞き従うというこの土台ですね。これがあるときに正しく賜物がこう開かれ、また発展していくということですね。私たちの群れでも一つで終わりじゃなくて、次々にこういろんな働きがこう開かれていっていますけど、それはこう聞き従うという土台があるので、神様は次々にですね、いろんな指示を与え、また働きを開いていかれていますけど、その従わないとやはりこう開かれてこないことがあるというのは、特に働きの場合あるので、その土台をですね、こうはっきりと、この聞き従うというところに置いていく必要があります。でそのことをですね、この一人一人求めながらですね、賜物をですね、さらに用いていきたいと思います。でですね、このところをセミナーの方に戻りたいと思うんですけども、テキストに戻りますけども、ここで救いのことが書かれています。でパウロ牧師がこう救われた時にですね、こう語りかけを受けたことが書かれています。で大学生の時に救われたんですけども、こう、遠藤周作のですね、この、沈黙という本を読んで、沈黙っていう本はその神学的論争を起こしている問題がある本なんですけども、でも そこにこう感動したんじゃなくって、ここに書いてありますけど、この、それまで私が聞いていた宗教はほとんど人のための宗教でした。つまり人が中心だったのです。私はそれが信用できなかったのです。しかし沈黙に描かれている神観は違いました。神、真理が中心であり、人は従うという姿でした。私は本当に神がいるならこういう形だと確信しましたとあります。で、バル牧師はここで沈黙っていう本を通して神様が本当にこうおられるということですね、この神様を信じたいというふうに思われたんですね。そしてある大学で、講義を受けているときに、すごい強いこの、神様近くに感じ、強い臨在がですね、あって、本当にこの信じますか、信じるかどうかという強いですね、圧力を受けた、問いかけを感じたということなんですね。でその時にどうしようかなと思ったそうですけど、でももしここで信じなかったら大変なことになるということをですね、それは今度は思いなんですけど、それに神様から思いが与えられて、こう信じることができたということなんですね。でそして救われる、この後教会に行くわけなんですけども、救われることができたということですね。神様は私たち一人一人にこう語ってこられる方なんですね。本当に皆さんは一人でもそうだと思うんですけど、神様が自分に語られる言葉ですね、個人的にですね、語られる言葉を聞けるっていうのは素晴らしい恵みだと思うんですね。本当にこう、あなたはこうなりますとか、あなたはこうしなさいとか、ですね、いろんな約束とか言葉を私たち一人でも神から受けられるっていうのは素晴らしい恵みだと思います。でそしてある時はそれがこう私たちがこうまだ信仰的に幼くてもですね、こうパウロ牧師の時のように、特別に神様働いてくださってこう望んでこられるということがあるということをですね、覚えていきたいと思います。でパウロ牧師はそのここで、ちょっとその後教会に行かなかったので無神論者のようになってしまったんですけども、ある時またこう大学で伝道されてですね、伝道を受けて、そして教会に戻ることが、戻るって言いますか、教会に行くようになってですね、でもその時に最初の日にですね、ここに長くいることになるという思いが来ましたとありますけども、また思いのうちにこう神様はそこで語ってくださったということがですね、書かれております。ですから、最初ですね、神様に聞き従うとか神様を語られるということは全く知らない時点でもですね、こうそういう神様からのこういうものがあったということなんですね、書かれております。で私は ですね、あの以前あの、まあ、こう聞き従うということをですね、この聖書から学んでここの群れに来てですね、この学ぶようになったんですけども、そうでない時にですね、まだあの福井派の教会にいる時にですね、あの、こちらのテープを聞き始めたんですけども、でその中であのはっきりとですね、あの、よく分かんなかったんですけど、聞き従うということを全然分かってないという状況だったんですけど、あの結婚に関してですね、あの、まあ、今日ちょっと妻が来てますけど、あの私はあの農業をしていてですね、そして、まあ、あの彼女が実習生で来たんですけども、その時にあのあのこの人が御心だっていうですね、その確信ですね、でそれがこうそうなのかな違うかな、そうなのかな違うかなって、そういうのじゃなくてですね、あの、これ神様から与えられたものだと思うんですけど、もう疑わないなんていうか確信っていうのがあったんですね。そういうことってめったにないことだと思うんですけども、確信っていうのはすごく平安と確信があってですね、でそういうのがありました。またもう一つはですね、まだその、そういうことを学んでない時だったんですけど、その主の十字架のこの群れに来る時にですね、東京に出ることに関して、あの農業を辞めてですね、東京に出る時にですね、その時もはっきりとですね、そのすごくはっきりとこう語りかけを受け、その時は聖書から主だったんですけども、語りかけを受けたんですね。で、あのやはりこうあの私たちがこう信仰的にそのまだ、このなんかこう未熟って言いますか、そういう状況であったとしても、神様の方で語ってこられる時がありますし、語ってこられる事柄があるっていうことをですね、あの覚えていきたいと思います。あの、なんか神様語られるっていうことを聞くとおかしいって思われる方がですね、あの、おられるわけなんですけど、そうではなくて、その聖書に書かれている神様は今も働いて、人々に働いておられるっていうことをですね、あのここで書かれています。で、そしてですね、いくつかあるんですけども、その語りかけの方法としてですね、祈りが神の語りかけを聞く鍵であるということがですね、書かれています。でちょっとお読みいたします。さて、神様体験を開く鍵は祈りにありますので、私たちは祈り求めるべきです。私もクリスチャンになった後は最初の体験が継続したわけではなく、神様の奇跡も語りかけも何年もの間ありませんでしたが、ジョージ・ミューラーの本を読み教えられ、誰でも神の声が聞けるという言葉に励まされ、祈り始めた時大きく開かれてきたのです。祈りが神の語りかけを聞く鍵です。神の声を聞く耳が開かれるために信仰が必要です。私たちは祈りによって、信仰によって霊の耳が開かれるのを体験するのですということですね。本当に多くの孤児を養ったジョージ・ミューラーの本の証を通してですね、本当に神様にあの声を聞けるんだということで励まされたって、そして自分もその神様に祈ってですね、神様これはどうしたらいいんでしょうかということを聞くようになっていったということですね。ですから一方的にこう神様が語ってこられる事柄っていうのもあるんですけども、恵みによってですね、同時にこちらから聞くことを通していろいろ神様がこう返事をくださって、そして語りかけをその中で与えられるっていうことがあるわけですね。でもう一つ、次に行きますけども、聖書を通して語られるっていうことですね。基本的なことですけども、神様が語られる方法に、聖書があります。これは神の語られる方法の中心です。聖書は客観的にも神の言葉ですから、語られたという感じがしてもしなくても神の言葉です。また聖書を通して特に聖霊が語られるということがあります。一つの御言葉がこの心の内に入ってくるのですということですね。まあ、あの聖書はこう霊の糧なので、毎日毎日ですね、あの今日100杯ご飯食べたからもう明日はいらないというわけにいかないので、あの毎日毎日こう神様の言葉を受ける必要がありますし、聖書はこう全体をちゃんとですね、読んで聖書全体で神様はという方がどういう方かとかですね、私たちに語っておられることをちゃんと聞く必要があるんですけども、同時にこうディボーション的にですね、あのレーマと言いますと、神様がこう私たちに直接こう心にバーンとですね、聖書を朝こう、読んでいたらこう深くその一言がこう語られてくるとかですね、そういうことがあるわけですね。それはまたその両方があるので、あの両方をですね、大切にしていく必要があるということをですね、あの覚えていただきたいと思います。であの特にここで強く語られたことが書かれています。それは1989年のですね、8月にフィリピンに行った時に、あの、アッセンブリの教会で奉仕していたんですけれども、 ある朝ですね、その私のイザヤ書ですけども、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。この御言葉がですね、こう本当にこう強くですね、心に響いてきた。あまりにも強く迫ってくるので、もしこの教会に何か問題があるんじゃないかということね、そういうことで神様語ってるんじゃないかって思われたそうなんですけど、でもそうではなくてですね、その日にですね、この刑務所に伝道に行った、日本のチームの代わりにですね、伝道に行った、ジャッキー宣教師たち5人のクリスチャンがですね、こう捕まって、そしてこう、囚人がこう人質に取ったわけですけど、その後3日目にですね、銃撃戦となって、日本みたいにその人質をまず優先してっていうよりもこう力でこう行使するんでしょうね。なので3日目にこう打ち合いになってしまって、でその中でそのジャッキーたち5人の人たちがですね、教会の人たちが殉教するっていうことが起きていったんですね。 でもその中でマスコミやですね、また他の教会はなんでそんなところに行ったのかとかですね、また牧師が助かってしまったので、なんて言いますか、こうジョイフル教会というのはすごく批判されたわけですね。で、そしてなんでこんなに神様がいるならこんな悲惨なことが起こったんだっていうようなこう論調があったわけですね。アメリカ のニュースにも出たり、いろいろこう非常に大きな事件だったということなんですけども、で多くの人の思いはこう悲惨な出来が起こったっていう、悲惨な出来事が起こったっていうことだったんですけど、でも前もってその神様の思いはそれとは違うってこう語られていたわけなんですね。で主は同じようには見ていないと言われました。このことに人の考えを超えた神の特別なお考え計画があるのですというふうにこう言われていますけれども、前もって語られていたので、これはなんかこう殉教が許されたんですが、特別な計画があるんだというふうにこう分かったんですね。そしてさらに思いのうちにですね、その彼らが殉教した刑務所のその場所に立って起こったことを一つ一つこう感謝して、その場所でイエス様 このキリストの勝利を宣言しなさいという思いがこう強くまた与えられたわけなんですね。でそれはなんか聞いたらおかしいと思われる方もいるかもしれないんですけど、それはこの時はですね、主から来たことを疑いませんでした。それほどはっきり主が語られたのですっていうんですね。私たちもいろんなことがあるんですけど、本当にこうある場合はこう全く主から来たことを疑わないほどはっきりと主が語られる時ってあるわけですね。でそれがこの時、一つこの時だったんですね。それでその時はお葬式をしたんですけども、その後ですね、その刑務所に行ってその集会をさせてくださいということをお願いしたんですけど、もうそういう事件が起こった後なので、とんでもないということでですね、拒否されていたわけなんですけど、半年後にですね、本当にこう神様が開かれて2月にですね、行くことができたわけです。でそこでここに書かれてるんですけども、行ってですね、集会をしようとしたんですけども、運転していた車がですね、ハンドルが効かなくなって木にぶつかって大事故にあったりとかですね、いろんなこうサタンの妨害、強い力っていうのを感じることがですね、いろいろ許されたわけなんですけれども、そしてこう自分もですね、パウロ牧師も足が歩けなくなってですね、おんぶしていただかなければならなくなったっていうことが書かれていますけども、でもはっきりとこのことを通して、これは御心だっていうことを確信されてですね、そして何が何でも行くっていうことを決めてですね、で集会をしたわけなんですね。でそこで殉教した場所に行って、起こった悲惨なことを一つ一つを感謝して、イエス様のキリストの勝利をこう宣言しました、ね。その時神様本当に働いてくださって、みんなが泣いていたということなんですね。でその後ですね、何が起こったかわからないんですけども、その時から教会に変化が起こってですね、もう教会はこう非難されて弱くされて、人も半分になっていたわけなんですけども、そしてもう教会は解散ですね、牧師は辞任っていう噂されていたわけなんですけども、この時からこうガラッと変わってしまってですね、こう教会が4倍になって、そして小教会も2つから7つにこう成長していったってことですね。で今個人がですね、今4つですかね、小さいのも入れて4つですかね、そして100以上の教会がフィリピンにあるわけ、主の十字架の教会があるわけなんですけども、そういったこう豊かな実をですね、神様は、このその後こう表してくださった。まだリバイバルじゃないですけども、ですから、 このここに書かれてるんですけど、これは神の声に従い行った刑務所での集会からであり、このことが大きなポイントとなりましたとあります。私たちは聞き従った結果を見たのですとあります。殉教というのはこう実際に起こったことでありですね、問題だったんですけど、そのことに対してこう感謝をし、また勝利の宣言をするというですね、霊的なこう対応をしたときに、神様が言われたわけなんですけど、それをしたときにこの、教会は大きくですね、そこからまたこう成長していった。で、本当にこの神様の思いは人の思いと違うということをですね、主がこう表していかれたわけなんですけども、でこれはとても大きなことだったんですけども、神様は今も語っておられて、この私たちのそれぞれの教会や人一人の歩みを導いていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。私たちもなんでこんなことが私の人生にまた教会にこう許されているんだろうかってわからない時がありますけども、でも確かにこう主が語られることが真実なんですね。ですから主が語られることを聞いていきたいと思います。そしてその時にこう特に予言を通して神様はですね、語られることがあるということをですね、賜物を通して語られることがあり、もちろんそれは吟味が必要ですけども、それを神様はですね、この語りかけを通してこの私たちに素晴らしいこの勝利と恵みを与えてくださるということを覚えていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。主は私たち一人一人に語ってくださることをありがとうございます。さらにこの今日の集会の中でも主の語りかけを私たち一人一人がこう深く聞くことができるように導いてくださり、また主の御声に従っていけるようにまた導いてください。また予言の賜物、特にこの賜物を通しての働きを豊かに表し導いてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。